こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは1848年創業の呉服専門店牛島屋の代表取締役社長であり、ブライダルプロデュースを中心とした事業株式会社ハミングバードや富山市中央通りの街中活用プロジェクト街の巣の運営も手掛けていらっしゃいます、株式会社牛島屋の代表取締役社長竹内孝則さんです。竹内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、竹内さんと私は同級生というか、はい、
そうですよね、
はい、そうですよね、1972年生まれだね。私1年までなんですけどね、学年は一緒だと思うんですね。
はい、そう
でございます。まず牛島屋さんのですね、簡単な会社の説明をちょっとしていただけますでしょうか。はい、
ご紹介いただいたように1848年嘉永元年という年なんですけど、
まあ、
ちょうど、はい、江戸の、まあ、いわゆるペリー来航のちょっと前と、うん、時に、まあ、呉服を創業してるんですけど、うんうん、実は呉服創業したのは4代目、まあ、いわゆる牛島屋宗七という屋号のもとで4代目の人が呉服を創業してて、うん、その前の3代は売薬をやっておりました。
え、という売薬やってらっしゃったんですか。薬売ってらっしゃったんですか。
そういう記録が残ってて、まあ、いわゆるあの金岡亭さん、まあ、いわゆる売薬資料館なんかにもそういう資料が残ってて、まあ、今高感堂さんであの広く販売されている六神丸を当時はあの、まあ、いわゆるその輸入代理店といいますかね、今時で言えば、でそういうので扱わせていただいてたと。でそれがあの、まあ、いわゆる京都にその仕入れ先があって、でその仕入れ先のまあ、今もまだあるんですけど、でそこにやっぱり多分行ってる時に呉服というものが、呉服屋ってねあんまりあの古い商売じゃないんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんです。呉服屋ってね、あのもともといわゆる町民が着てたものっていうのは古着を交換したりとか、まあ、いわゆるその、まあ、綿も高級だったんで麻とかが一番多かったんですけど、そういうものを、まあ、自分たちで織ったり、まあ、いわゆるそれを古着として交換したり着てたんですよ。でそれ町人が力を持っていって、まあ、いわゆるそれまでは奥家さんとか大名さんとかの出入りの、まあ、いわゆるメーカー直販みたいな感じだったんですね。
はあ、なるほど。
ところが町民が徐々に力を持ち出して、町民でも、まあ、いわゆる絹の、新しいお着物を買える時代になって、一般の方に呉服を販売するようになったのはちょうどやっぱりその頃からもうちょっと前ぐらいだと思うんです
よ。1800年代ぐらいですか。
多分1800年、まあ、例えばあの三越の創業がおそらくあのもうちょっと前だと思うんですけど、あの大体今デパートさんって皆さん呉服商出身なんですけど、
そうですよね、スタートは。
そうなんです。だから皆さん、まあ、いわゆる町人にいわゆるそういう形で商売をできるようになったのは本当に江戸の、まあ、いわゆる中後期になるので、おそらく地方に住んでた身としては、
なるほど、
まあ、京都にであの、まあ、上がったり下がったりしてる中で、うん、これちょっといいんじゃないかって思ったんじゃないかと思う、ね、推測ですよ。推測。
なるほど。
推測。
なるほど。
それで、まあ、いわゆる呉服の商売に商売替えをしたんですね。ほう。でもね、その時にあの兄弟たちもいろいろとこう商売事業欲が旺盛だったのか、皆さん、まあ、起業したり、あるいはその商売を、まあ、移った先というか、まあ、いわゆる養子に行った先で商売を変えたりしてて、であの、まあ、同じようにその4代目の兄弟が米屋三郎兵衛商店っていう、まあ、いわゆる油を売ってた、お店に養子に入って漆器店に、米屋三郎兵衛漆器店、今の米さんですね。
あ、そうなんですか。
はい、あの、まあ、だから創業年が一緒なんですね。
なるほどね。そうなんです。
だからあのその、まあ、いわゆる4代目の兄弟の一人は、牛島屋金物店っていうのを明治になってから創業して、その牛島屋金物店が現在まで、大変立派な会社になられた竹内プレス工業という。あ、皆さんあのその時にそういう時代のなんか流れがあったんじゃないですかね。
そうするとちょっと早速ではあったんですけど、うんうん、はい、薬から呉服に行っていろんなものにどんどん変わっていったってことを考えると、うんうん、今の呉服を中心にやられていながらも、うんうん、ブライダルとかいろんなところに行かれてるっていうのは何の違和感もない話なんですね。
う
ん、
私にとってみるとそういうその、まあ、今までのその成り立ちの中にそういうものがあるっていうのは、うんうん、自分の中でそういうハードルは少し下げてくれてるなと思いますよ。
うん、まあまあまあ、でもそうやって、まあ、これだけね歴史のある会社さんに、まあ、入られた竹内さんが、うん、はい、 どんな人だったのかということで、ね、はい、ちょっと生い立ちも軽く聞いていきたいなと思う、はい、どんな幼少期でいらっしゃったんですか。
幼少期はですね、うん、私多分親が言ってたんですけど、うん、幼稚園の時とか、うん、割と結構引っ込み思案だったらしいんですよ、うん、ちょっともじもじくんだったんじゃなかろうかと、おそらく
本当ですか、
うん、まあ多分長男、うん、4人兄弟の長男なんですけど、うん、まあ、長男で、まあ、いわゆる初孫っていう、まあ、そういうことだったので、うんうんうん、割と多分甘えられされたんじゃないですか。
ね、まあ、当然あの当時って私とね、うん、同じ年ですから、ね、中央通りがね、うん、あのそれこそ富山市の中央通りがメインの、そうそうそう、あのそれこそ竹内さんのところで牛島屋さんであるわけなんですけれども、うん、そうですね、まあ、そこにね着物を売られていて、うん、はい、しょっちゅうやっぱそこには行かれてたんですか。
行きました。ですから幼稚園も、うん、私あの青葉幼稚園っていう幼稚園だったんですが、帰りは結局みんな働いてるのでうち家族が、うんうん、だからお店に帰ってたんですよ、うんうんうん、だからあの総合通り中央通り抜けてお店に帰ってた。
なるほど、当たり前のように、うん、
そうですそうです、うんうん、でだから、まあ、生まれた時も、うんうん、あの実家っていうのはもうそのいわゆる市街地から行くと郊外にある、うん、今 の、 あの住まいの近くにいたんですけど、うんうん、実際に日常生活は、まあ、ほとんど私の場合遊び場が商店街だったってことです。
あ、中央通りだ
った。そうなんです、
まあ、そこからその実際学生で東京の方行かれたんですか、うん、
行きましたで、まあ、あの学生の時は、まあ、どちらかというとあんまりパッとせずというか自分の中の気持ちとして、まあ、なんかちょっとこう、どういうんでしょうね、いろいろとこうもがき苦しみというか、まあ、将来自分はまあどういう方向に行ったらいいんだというようなことも含めて、なんていうかそのいわゆる田舎だったので、うちの祖父からはいわゆるあの後継ぎなさいみたいなことは、まあ、やっぱり言われてきたんですけど、やっぱりだんだんだんだんその高校卒業して違う環境に行った時に、いやなんか自分でなんか自分の人生ってもうちょっとこう決めていかなきゃいけないんじゃないかと、うんうん、まあ、いわゆるそういうものをレールを敷かれた上にっていうのがどうもやっぱり違和感があって、うん、
なるほど、
その時に自分は何ができるのかみたいなことはすごくあの葛藤した記憶があります。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。まあ、竹内さんのね、いきなりそれこそ、まあ、幼少期のある学生の話もね、はい、お聞かせいただきました。それでまた来週につきましては、そこからまたね富山に戻ってくるということになるかと思いますし、実際、まあ、呉服屋さんで働くというところになってくると思いますが、はい、そこについてまたお話をいただきたいなというふうに思っております、はい。本日のゲストは株式会社牛島屋代表取締役社長の竹内孝則さんでした。竹内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のこれまでの放送はポッドキャストで聞くことができます。 FM 富山のホームページにアクセスしてみてください。お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。